お母さんの労働お母さんっていうのはね、素晴らしいもんでね、365日24時間労働してるんですよ。いやもうね、朝はね起きてね、まあその勤めてる女性も同じですよ。僕ね、勤めてる女性がどうとか家にいる人がどうとか、僕ね、もともと基本的な考え方はね、家の仕事の方が会社の仕事よりか大切だと思ってるんですよ。まあ若い頃っていうか、まあ40ぐらいの頃ですね、私の部下の若い人が、奥さんが小学校の先生してましてね、小学校の先生ってのはまたすごく価値があるんですが、まあ、2人目の子供が生まれたんですね。で僕のご相談に来ましたよ。武田さんどうしましょうか、2人の子供ねできて、ちょっと僕はここその技術やりたいし、妻は大変だから育児がっつってるんですけど、それはね、僕の考えを言えばね、それは小学校の先生の仕事って立派だけど、小学校の先生の仕事とね、それからお母さんの仕事と比べたら比較になんないじゃないってお母さんの仕事の方が大切だよと。だからもし辞められるとか、またもし就職できるっていうんだったらね、やっぱりせめて小学校の4年ぐらいになるまでは、やっぱりそれは育児の方がなんぼか大切だと言ったら、その人は辞めたと言ってましたね、奥さんがね。だってお母さんの仕事ほど貴重な仕事ってないじゃないですか。365日24時間、しかも生まれた子供がお母さんの愛情のもとでね、すくすくと育っていくわけですよ。それからね、やっぱりこの頃男女共同参画とかくだらないこと言ってますし、その男女平等なんつってますけど、そんなのはね、男性が女性を所有しているという文化のヨーロッパで言われている言葉で、日本ではそんなことありません。男女平等なんて概念がないんですよ。だって女性の方が上だってことを認めてたんですからね、日本は。それはお母さんのねしてることを見たら、それはお父さんのしてることよりかはるかに立派であることはもう間違いないじゃないですか。お父さんは一生懸命田畑に出てね、昔は畑を耕してたけど、それ貴重ですよ。貴重だけど、お母さんのやってることとお父さんのやってることを比べれば、それはお母さんのやってる仕事の方が大切、人間にとって大切だってすぐ分かるじゃないですか、そんなのところがね、365日24時間働いてるんですから、絶対労働基準法違反ですよ。労働基準法ではだいたい週に、まあ、6日か7日働いて、1日の労働が8時間に制限されてるんですから、夜中にね、子供がおしっこしたら、もうお母さん寝てるのに起きて、そしてもうおしめ全部変えて、シーツも変えて、布団を干してって夜中にやってんですよ。こんな労働ってどうしてその許されるんですか、労働基準監督署は。何してんですか。文句言いねえからなんないですか、家に。ところがね、この前女性の社労士の方、立派な方とね、いろいろ話したらね、お母さんの労働は労働の中に入ってないって言うんですよ。これはね、ヨーロッパ流のね、アホな考えなんですね。日本人はそんなことないんですよ。じっくり見て、そして、お母さんの労働はその雇用主がいないとか給料がないっていうだけのことで、実際に大切な労働をか認めなきゃいけないんですよ。それで認めたものが何だったかっていうとですね、結婚したら、まあ子供がいる人もいない人もいますよ。しかし、お母さんの仕事っていうのは明日の活力をつける、まあね、寝床を準備する、朝起きたらご飯作ってくれる、それが日本社会を保ってるのはもう見ればわかるじゃないですか確かに腕力はお父さんの方が強いですよ。それからいろいろ理論的に考えたりなんかするのもお父さんが強い。それでお父さんは仕事してますからね、やっぱり電気だとか機械とか工事とかできる。だから一見偉そうに見える、これは一見偉そうに見えるんであって、本当に苦労してるのはお母さんなんですよ。お母さんがお父さんの明日の力もつけてくれるし、次世代の子供も産んでくれるし、子供の世話もできるし、お母さんの体はそうなってるんですよ。またね、男女共同参画じゃダメなんですよ。お母さんは妊娠の周期にちょっとしたことで起きてもまたすぐ寝れるような体になるんですよ。睡眠がそうなるんです。睡眠の生理がね。お父さんはやっぱり一回起きたらなかなか寝られないんですよ。それも含めて、全ての行為が やっぱりお母さんは子供を育てると非常に貴重なんだと。まあね、本当実質の日本は偉かったですね。だから、まあ、僕の世代まではですね、結婚したら夫は自分が働いた給料を全部 100% お母さんにあげて、お母さんからお小遣いもらうんですよ。これはなぜ、まあ、日本だけですよ。これはなぜ日本がそうしたかったら、いや非常に日本は立派なんですよ。よくお母さんとお父さんの行動を見たら、お父さん大変ですよ。僕なんかだって高度成長時代ですから、猛烈サラリーマン、もうそれはね、朝の7時6時頃起きてご飯を駆け込んで満員電車に乗って行って夜遅く帰ってくるわけですから、ね、お母さんだってそれは大変ですよ。その次ね、朝ごはんは少し僕よりか早く30分ぐらい早く起きて作ってね、それで子供とか親父に食わせて送り出して、すぐ洗濯して干して、それでまあ時にはやっぱり洗濯物、着物をお洋服買ってこんでいかんしね、靴下も必要だし、クリーニングも行かなきゃいけないし、もう次々と家族のために朝水垂らして、最近ではしかもその仕事に行って、さらに仕事に行くばかりじゃなくて子供をその塾からに迎えに行く、ね、塾に連れて行く、それから水泳教室に行く、またそれから帰ってくる。そのうちに電話かかってきて、おばあちゃんが膝痛めたと。したらそこに駆けつけて、おばあちゃんの夕食のおかずを買ってきて、また家に飛んで帰ってくると。そういう生活ですよ。労働基準監督局長は何やってんですか、一体。厚生労働省何してんですか。ヨーロッパの風習にね、あれして、なんか夫が生活費を妻に渡すなんて馬鹿らしいことしてる人いるんですよ。なんだと一体。まあ、女性の方に問題があることはあるんですね。それはですね、女性がサボってるとか悪いとかじゃないんですよ。女性の指導者がね、ヨーロッパかぶれなんですよ。もうね、リベラル系のね、女性の指導者ってどうにもなんないんですよ。で、自分本位ですからね、女性はそれが欠点なんですよ。女性に欠点がないって僕言ってんじゃないんですよ。女性も欠点があるんですよ。男も欠点がありますね。飲んでくれてなんかしたり、浮気が多かったりしますよ。だけど女の人も女の人でね、結構自分勝手だったりするんですよ。だから僕は一回テレビで怒ったことがあるんですよ。その女性で活躍してる人はね、こう言ったんですよ。私お母さんが近くに住んでるから、ふざけんじゃないって。そんな人だけを考えたり、学歴が高くて家に余裕があってお母さんが横に住んでるから私は仕事に出ていけるんだ、子供の教育もちゃんとしたんだ、そういうことしないお母さんが悪いんだってね。もうね、びっくりしちゃってね、僕はもうあなたの言うこと聞きたくないって言ったんですよ、テレビで。そんなね、自分が恵まれてるからそれでテレビでそんなこと言ってどうするんですかと言ったことがあるんですけどね。ひどいね。いや僕はね、日本だけでいいですよ。もうヨーロッパのね、その男が女を所有するなんて文化捨てて、お母さんの労働が労働の中で一番貴重だと。だからその労働がどのくらいかっていうことを見るの難しいからね。やっぱり結婚したら、その結婚する相手を選ぶのは女性だから、それはそれでしょうがない。だから結婚したら夫の収入は妻に合算するっていうことをまず決めなきゃダメですよ。まず決めなきゃダメだね。夫の方もね、妻と結婚するときに、この女性は自分が全額稼いできた全額渡しても決して自分をないがしろにしないというぐらいの目を持たないといけないんですよ。結婚ってのはそういうもんですよ。それで二人で協力して、まあ子供ができない時もあるし、子供ができる時もあるんだけど、いずれにしても人生を送っていくと、そういうことじゃないとね。個人なんか何が大切なんですか。個人よりか家庭ですよ。個人よりか集団ですよ。そんなのは当たり前のことなんですよ。それがわからないヨーロッパのアホな考えをですね、日本に持ち込んでもらったら困るっすね。まあとにかくここはあんまり話を広げないで、お母さんの労働を認めるよ、日本にしてください。世界で初めて。そして世界に向かって、あなた方は日本の女性がひどいって言うけど、日本の女性が一番ちゃんとしてるじゃないですかと。男の収入全部女性にあげてんですからねと。あなた方はなんか別の尺度してんじゃないかと。でね、今だからそのヨーロッパ流ですからね、 男性の賃金の平均の半分しか女性の賃金もらってないんですよ。どう見たって僕は現在の女性の方が忙しいと思いますよ。ね。だから日本の今までの考え方、お母さんの労働が一番上だと、ね、それを評価する手段としては賃金をもらってるとかじゃないと、ね、家族中がまずはお母さんに自分が稼いできたものをですね、この渡して、それでお小遣い、お母さんのお小遣いで暮らすと、お母さんも誠意を持って家族が一生懸命できるようにすると、一番労働が貴重なのはお母さんだと、そういうことをね、はっきりとしなきゃね、まあ、家庭電化製品ができてからね、まあ、議論が不足してたことは間違いないんで、この際もう一回それを思い出して議論を進める必要があると思います。